がお過ごしでしょうか。アナウンサーの牧野光子です。この番組ファミリービジネスが世界を変えるでは、創業明治43年の老舗企業でありながら常に新しいビジネスモデル構築にも挑戦し続けている KE コーポレーション代表取締役社長であり FBAA アドバイザーでもある梶本武樹さんと一緒にファミリービジネスについてお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回梶本さんを FBAA アドバイザーと紹介しましたけれども、これはどういうお仕事になるんでしょうか。
FBAA というまず言葉の意味なんですけれども、ファミリービジネスアドバイザースアソシエーションジャパンというんですね。で、ファミリービジネスの永続的発展を支援するファミリービジネスのアドバイザーを養成する専門の機関として日本で初めて設立された協会です。私は2年前に、その資格を取りまして、ファミリービジネスに内在するさまざまな問題をゼネラリストの立場からいろいろ解決に当たるという仕事をしております。
静岡では第1号というふうに聞きましたが、
はい、2年前に取得させてもらったんですけども、まだ全国的にもあんまり広がりが得てませんで、私は第3期生ということで、静岡県では1号というふうにお聞きしています。
さて、実はこの特別番組でファミリービジネスを取り上げるのは2回目になりますよね。前回は、ファミリービジネスとは何かということを中心にゲストを交えてお話を伺ってきましたけれども、今回はどのようなテーマでしょうか。
はい、ズバリ継承問題ということでお話ししていきたいと思います。
この事業の、継承、承継というような、言い方もしますけれども、どんな企業でも避けて通れないことですよね。
そうですね。ファミリービジネスの継承問題についてはですね、ファミリービジネスならではのさまざまな問題があるんですね。
ではそういうポイントを分かりやすく伝えていきますので、リスナーの皆さん、どうぞ1時間お付き合いください。 FM ハイ特別番組ファミリービジネスが世界を変える、この番組は株式会社竹谷旅館の提供でお送りします。早速今回の番組ゲストを紹介します。静岡県事業引き継ぎ支援センター統括責任者の清水義明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで清水義明さんのプロフィールを紹介します。地方銀行の法人営業支援の責任者として事業承継や M&A アドバイザーを経験、経済産業省中小企業庁が事業承継ガイドラインを策定する際に事業承継ガイドライン策定委員を務め、銀行退職後静岡県事業引き継ぎ支援センターに従事、中小企業診断士でいらっしゃいます。静岡県事業引き継ぎ支援センターという機関があるんですね。
はい、
どういうところなんですか。
はい、これは平成24年1月に、静岡商工会議所の中に設置されました、事業承継を専門に扱う国の機関でございます。で、47都道府県にですね、1箇所ずつ設置されているものです。それから主な業務内容なんですが、後継者の有無にかかわらず、事業の承継にですね、課題を抱えていらっしゃる中小企業のお悩み相談ですね、こういったものを受け付けて、解決に向けた支援を行うと、こういったことを行っております。
そうですか。どうですかね、また大都市と静岡ともまたちょっと違うとは思うんですけれども、
やはり静岡ならでは、地方ならではの問題がたくさんありますね。はい、やはり中小企業でも、いわゆるその地域の中小企業ですから、いろいろとさまざまな課題を抱えておりますから、そういったものにですね、一つ一つ、取り組んでいるというところです。特に後継者がいらっしゃらない企業については非常に問題が大きいですね。
静岡離れてしまうだとか、
そうですね、お子さんがいらっしゃらないので、だけど他人には譲りたくないとかですね、いろんな問題がありますね。
静岡方式とかっていうもの、そういうことになるわけです、はい、静岡ならではのって言いますか、ということなんですか。
そうですね、静岡方式というのはですね、金融機関だとか商工団体と連携をして取り組むと ということなんですね。やはり窓口が私たちセンター一箇所よりはより多くのところが連携をして取り組むと、それだけ多くの課題解決につながりますから、これをその全国に先駆けて静岡では採用したと。これが全国に広がっているということですね。
そうです、先駆けなんですね。
そうですね。
やっぱりね、でもそうですね、こういろんな機関が一丸となって問題解決に、挑むということが大事ですよね。
そうですね、はい、やはり地域が全体で、こういった問題に取り組んでいるというですね、そういった雰囲気を醸し出すことが非常に重要かなと思ってます。
はい、番組後半で、ファミリービジネスの承継問題、なぜ会社を残すのかというテーマで梶本社長と対談する予定です。まずはじめに FBAA ファミリービジネスアドバイザーとして活躍されている大山美和さんのインタビューをお聞きいただきます。大山さんのプロフィールをご紹介します。米国ボストン大学経営大学院修了後、ファミリービジネスアドバイザリーの本場米国大手会計事務所 KPMG にて会計税務アドバイザリーに従事、帰国後同社ファイナンシャルアドバイザリー部門の日本拠点創設に関わり、金融機関の大型不良債権の処理をはじめ、長年多数の事業承継や再生支援、国内外の M&A アドバイザーを務められました。独立後、企業の次のステージへの展開をさらに深め、コーチングを含めた事業承継と経営革新の総合支援を手掛けるネクストステージコンサルティングの代表を務めていられます。またこのような総合的な事業承継支援のために、専門家やオーナー経営者が参加するファミリービジネス事業承継研究会を主催しておられます。それではインタビューをお聞きください。大山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにですね、そのファミリービジネスとは、その定義から説明していただけますか。
はい、ファミリービジネスっていうと皆さん、はい、多分パパママ経営っていうイメージがあると思うんですね。
そうですよ ね、
でも実はそのファミリービジネスっていうのは、その世界では確固たるその認知された、事業体なんですね。一般的にはその一般の会社っていうのは、その株主がいて、でその出資したお金でそれをビジネスの会社がする、経営者が経営計画を立ててそれを運営する従業員の方がいらっしゃるという形態なんですけれども、ファミリービジネスはそこに創業系一家が、あるいは一族がその影響をするもんですから、そこにもう一つのこう縁が重なるイメージですかね。ちょっと複雑になります。
本当の家族だけではないっていうようなことになるわけですか、ね、
家族だけではないですね。もともとのもちろん創業したては、そのオーナーの人と家族ぐらいなんですけれども、これが代々つながっていけば、そのご兄弟のまたね、ご家族があり、お孫さんたちの世代がありって言ったら、もう本当創業系一族のおじちゃんおばちゃんね、そのいとこ親戚が誰彼ともなく関与してくる可能性がある、
はい、そうすると、はい、ね、やっぱりいろいろなこう問題ですとか難しい部分がたくさん出てきますよね。
出てきますよね。そういうふうになっていくと、そのやっぱり誰かにこのビジネスに入ってほしいってことになると、そのビジネスの中のこうポジションにつく親族も出てきたりとか、あるいはそこに入らなくても株だけ分けてもらう、はい、おじちゃんおばちゃんがいたりだとか、あるいは全然株式持ってなくてもそこに嫁いでくるお嫁さんがいらっしゃったり、いや、もしかしてお嫁さんだけじゃなくてもお養子に入る方がもしかしているかもしれませんけれども、はい、いろんな形で株式は持ってないけれども、その親族として何らかの形でその経営されている社長だとか、他にも役職に就いている方々のご家族が家庭の中でやっぱり影響しますよね、その人のその考え方とかに。そういうふうな日常生活を通じてその影響するようなのが実はファミリービジネスなんですね。
でも意外と多いんですよね。
そうなんです。実はそのファミリービジネスと言われているのが、これはあのファミリービジネス白書というのが2015年に出されているんですが、その調べで、そこではあの上場企業でしか、まあ、正確には調べられてないんですけれども、約 53% と言われているんですね。でそこで の非常上の会社の調べで、実はこの静岡県が題材になってるんですが、はい、97% って言われてる。静岡県ほとんどファミリービジネス、ね、
97%。
そうなんです。
多いですよね、うん、
で類推されて、そこから類推されて、その日本のファミリービジネスっていうのは、実は日本全国の企業の中でなんかその間ですよね。でも多分ほとんどがと言われてますので、まあ、7割8割はファミリービジネスと言われているんです。で実はファミリービジネス、すごく業績が、いいのが特徴でして、そこでの研究もまあ、基本的にはファミリービジネスでない会社と比べて、ファミリービジネスはそのいろんな意味で収益性がその、相対的にその株式の投資に対しての収益性であったりだとか、売上対比での収益性が高いっていうのが特徴なんですね。うん、であとですね、実はその世界的にもファミリービジネスっていうのはとても、優秀なあの成績の会社が多くてですね、はい、まあ、例えばフォードさんですとか、はい、それとかウォルモートさん、日本にも西友さんとこう提携されて出てきてますけれども、はい、まあ、というところもありますし、あとはエルメスとか、はい、あの持ってらっしゃるあの、まあ、ルイ・ヴィトンさんありますよね。あのグループなんかも実はファミリービジネスなんですね。で実はこういうファミリービジネス、世界の GDP の7割から9割を占めるって言われてるんですね。なんか実はファミリービジネスっていうのは、成長していく収益性の高い、そういうその実力を持った会社さんっていうことなんですね。
うまくいけばと言いますかね。そうすれば本当にもう世界に名だたるような、そういった企業もあるわけですけれども、はい、まあ、その一方で、でもなかなかその本当に後継者承継する人がいないですとか、いろいろな問題も発生してますよね。はい、
今はそうですよね、承継者がいなくてどうしようかっていう話は本当に多く聞かれますよね。
はい、そこでその、まあ、これからなんですけれども、その承継していくために今何をしておくべきなのか、はい、そういった問題、どのようにお考えですか？
そうですよね、承継していくために何をしなくちゃいけないかっていうことなんですが、はいはい、巷に承継っていうと、多くの方たちがその多分思い描くのは、会社の事業の承継となると多分相続税対策であるとか、はあ、あとは事業承継をするにあたって後継者が、なんかうまくこう続いてくれる人がもう会社の中にもいないし、親族の中にもいなくて、もう MA するしかないやって言って売却をしてしまおうか、はい、MA のその業者に駆け込むケースすごく多いと思うんですね。本当にそれでいいのかっていうことなんだと思います。
でもね、なかなか本当これからやっていけるかどうかっていうふうに考えると、まあやむを得ないのかなだとか、
って思いますよね。で実はですね、私どももその事業承継っていうのをお手伝いしてるんですけれども、はい、何が一番重要なのかっていうのをまずはお話をしてるんですが、はい、そのじゃああなたが経営されているこの会社、なぜ今この場所にこういう事業をされてるんですかって考えてみたことがありますか？っていうことなんですよ。
なんとなく昔から続いているからとか、うん、ねえ、改めて考えることってあまりないかもしれませんよね。
かもしれないですかね。でも実は、特に長くつながっている会社なんかでは、先代がこの地域のためにこういうミッションを持ってこの事業を続けていきたい、あるいはこの地域のためにこういう貢献をしていく、こういう世界を作りたいって、そういう理念を持って経営をしてきてるんですね。200年以上続いている会社が実は世界に9000社ぐらいあると言われてるんですが、その半数を占めるのが日本なんですね。 でその老舗の方々が、おっしゃっているものの一つとして、実は一世紀後のその、自分の子孫の人たちが過ごす世界っていうのがどういう世界なのかっていうのを見据えて形容されてるって言われてるんですね。未来のためにどういうビジネスをしていかなくちゃいけないのか、この会社を通じてどういうふうに地域貢献をしていかなくちゃいけないのかっていうのを見据えて自分の事業をしてるってことなんですね。
なかなかでも100年後のことですとかね、うん、難しいですよね。
そうです
ね、世の中がどうなっているのかですとか、でもいろいろとこう想像力豊かにこうしていく、もう本当にもう目先のことではなくて、あとあとのことも考えながらっていうことになるんですかね。
なるんですよね、どうですかね。例えばその100年も200年も300年も続く会社に生まれ育ち、でそれを自分が作ってなった時には、昔からそのつながっている先祖が作ってくれたそういった宝物を自分はお借りして、で自分がそれを大切にこう磨き育てて、それから次の世代にきちんと企業の価値を毀損するなくお伝えをしていく、あるいはつなげていくというふうに考えるっておっしゃられるんですね。やっぱりそうですよね、自分のものではない、お借りしてそれを次の世代につなげていく、それが自分のミッションだっていうことの考えのその延長が、その未来のその世界をどういうふうに作っていきたいのか、でそのそういう地域の中でこの企業としてどういう貢献ができるのかっていうのを考えて今の事業をやってるってことなんですね。
なかなかこう若い世代ですとなかなかそういうような考えには至らないかもしれませんけれども、でもやっぱりそういう覚悟ですとか、そういったものがいるということですかね、
だと思います。そういう意味ではその自分のその家系をたぐってみるっていうのはとても重要だと思うんですね。
改めて考えてみる、そのきっかけを大山さんはこう与えてらっしゃったりするんですか。
そうですね、実はそういう意味では、コンサルに入る佐紀さんなんかには2代も3代も前の家系図の話をしていただくことがあります。特に別にお話をしてくださいというふうにお話を聞くわけではないんですが、どのようにこのビジネスは、進展してきたんですかってお話を聞くと、やはりそういう何代も前の話からお話をいただくことがすごく多いんですね。でそうするとそのビジネスされてる方々はそれをお話しくださることで、なるほど、自分はこういうふうに、おじいさんの世代、それから父親の世代、こういうふうな思いでやってきたから今の自分があるんだっていうのをすごくこう内省されるんですね。それがまず第一歩だと思います。だから自分がこの、この今の時代のこのポジションを任されて、次の世代につなぐためにやっていかなくちゃいけないんだっていう、そういう覚悟をきっとそれで持つんだと思うんですね。
改めてよし、覚悟を決めて頑張るぞ、ついでいくぞと、そういうような気持ちになるんですかね。
ね、だと思います。でもその覚悟ができるとすごく本当にあとは、すごく、スムーズでございまして、覚悟があればあとはきちんとそれをうまくやっていく仕組みを作っていくっていうお手伝いをすればいいんですね。ですからあとはその今の事業がどういう状況で、それをそのご自身がこういうふうな未来の会社にしていきたい、あるいはこの未来のこの地域のこういう社会にしたいっていう中での自分たちの会社の位置づけになるためにどうしたらいいのかっていうことをまず判断をするために、今の会社の現状を知るっていうことだと思うんですね。
なるほどね、やはりこの会社の現状を知ることも非常に大事だということですけれども、どうでしょう、今ですね、その経営者とその引き継ぐ立場の人にこれだけはやってほしい、こうした方がいいですよってことありますか。
はい、ファミリービジネスをやってらっしゃる方、経営者の方々にお伝えしているのは、やはりファミリービジネスとして 式モデルを持ったキャリアを積んでいきましょうというふうにお伝えしてるんですね。
式モデル、
式です。
ん、
式というのは
春夏秋冬
の、そうですね、フォーシーズンです、
はい。
どういうことかっていうと、その4つの時代がキャリアとしてあると思うんですが、まずはやはりビジネスの世界に入るわけですから、まずはその自分たちがその属するビジネスというものがどういうビジネスでどういう仕組みで回っているのかっていうのを学ぼうという時代、
はい、
でしっかりそのビジネスを学んでいくのがその春の時代ですね、
はい、
でしっかりとそのサイクルあるいは仕組みをきちんと学んだら、初めてファミリービジネスっていうのは実はそのファミリー家、まあ、親族がそのビジネスに影響する部分ですけど、その部分をきちんと知るということです。ファミリービジネスをきちんと統率をしていくことの難しさをきちんと学ぶ、その時代が夏ですね、
はい、
でそこを学んだら初めてやっぱりリーダーとして会社をこうまとめていく時代になるんですね。まあ、それが経営陣になってあるいは社長としていろいろと試行錯誤をしながら自分が、まあ、その事業を継いでそこから大きくをしていく、あるいはその企業を維持していくんですけれども、そこがやっぱり自分の集大成としての成熟をする秋の時代になるんですね。でここできちんとそのビジネスを、盤石なものにしていくんですけれども、これでずっと続けていくのではなくて、やはりちゃんとそこから自分がちゃんと身を引く引退をしていく時代っていうのが訪れると、やっぱりその会社っていうのは永続性が求められるものですけれども、人間の命って有機ですよね、
はい、
ですからそのちゃんとその自分の一つのそのサイクルを持ってちゃんと自分のキャリアを全うするという中で、ちゃんとその四季を考えるってことなんです。シーズンを考えるってことですね。でその引退を考えるって言っても、ただただ自分が辞めてしまうことを考えるのではなくって、きちんと次の世代にバトンタッチをしていく、そういう優待ですね。
なる
ほど。が冬の時代で、でそこから後継者につなげていくということなんです。でこれは後継する側もちゃんと、自分が承継をするんであればちゃんとこの4つのその春夏秋冬ですね、これをきちんと踏んで、自分のキャリアを形成する中できちんと先代から、まあ、ついでいくというふうにしていくと、うまくこう伴走をしてもらいつつ自分も承継をしていけるということができると思うんですね。でぜひちゃんとこのサイクルを持ってそのビジネスをこうつないでいくんだってことをしていっていただくと、うまく皆さんの会社も長らえる永続性のある老舗の企業になっていくと思います。
なるほど。どうでしょうかね。そしてファミリービジネスだからこそこう気をつけなくてはいけないですとか、こういったところがポイントってなりますか。
そうですね、やはりその親族がその一丸となってそのビジネスを支えていないと、いろんなことが起こってきますよね。最近はまあ
いろいろ、お家騒動、お家騒動じゃないですけど、いろいろありますよねって
出てきてますよね、
はい。
まあ、もちろん一家庭の中でも親子喧嘩だとか兄弟喧嘩ってある中で、はい、それがビジネスにこう現れてきてる延長なんだと思うんですが、はい、やはりそれをプライベートをビジネスに持ち込まない、逆に持ち込まないというよりは、うん、ファミリーだからこそきちんと結束をしてビジネスの現場を支えていくっていうことがすごく重要だと思うんですね。やっぱり会社としてその今コーポレートガバナンスっていうのがすごく強く、まあ、言われてますけれども、会社の中のその、外部との関係での癒着を排除する、あるいはきちんとその不正を起こさないようにこうガバナンスを、まあ、今強く求められてますけれども、はい、それだけじゃなくって何かこう、まあ、会社の危機になった時、それはビジネスがうまくいかなくなった時とか、あるいは何かやっぱりその不名誉なことが起こった時の、声明を発したりとかする時に、何かとやはり創業家っていうのはそういう意味ではその広告塔になりやすい立場なんですが、そういう、はい、創業家あるいは オーナー家の人たちがやはりきちんと自分たち同じ方向を向いて、自分たちはこういうふうにビジネスを支えていくんだ、責任を持ってこういうふうにしていきますっていうふうに発信をできるようになるためには、やはりファミリー家としてきちんとビジネスを自分たちも理解し、きちんとそのオーナーとしてもガバナンス機能も果たせるような、立場になくちゃいけないと思うんですね。これが我々はあのコーポレートガバナンスに対してそのファミリーガバナンスって言ってるんですが、それが重要だと思ってるんです。で、このファミリーガバナンスっていうのは、あのそんなにすぐにできるもんではなくって、やっぱりそれこそあの普段の近所付き合いならぬ親族付き合いから始まって、普段からやっぱりその親族同士であの、まあ、お付き合いしながら旅行に行くでもいいと思うんです。たまにはその本当に、まあ、どこかのその本家に集まってみんなで顔合わせをしながら、ね、あの普段何をしてるのかって情報共有をしながら、 できれば大きなそのファミリービジネスであればちゃんとビジネスのことも自分たちも勉強しながら、自分たちもオーナー家としてあのそのサポートする側として、会社の状況とその自分たちもそのこういうふうにオーナーサイドはビジネスを支えるんだって、やっぱりその理念とかの共有ですとか、そういうのをあのまあ子どもたちにも伝えられるように、そのそういうその親族間の付き合いの中で、子どもの頃から、あ、自分たちはこのビジネスに対してこういう責任を持って、親族としてその、まあ、そのサポートをしていくんだっていうのを分かってもらう、でいざとなった時にはその親族同士でおじちゃんおばちゃんも含めて、この何々家としてこのビジネスの何かあった時の責任を取っていくんだ、次世代の、あの、まあ、オーナーとして、あるいはその経営者としてやっていくんだっていう、そういうその気持ちを醸成させていくっていうことが重要なんじゃないかなと思ってるんですね。
そうですか。本当にもう、じゃあ仕事だけではなく、ね、家族サービスだとか親族サービスだとかじゃないですけれども、本当にこ うまく円満に、そして同じ方向を向くっていうことが大事なんでしょうかね。
だと思います。やっぱりそんないきなりその大人になってから、お前は何々家の長男なんだからあの継いでくれるよなって言っても、なかなかそこからじゃ継ぐ気にならないですよね。
そうですよね。
やっぱりその子どもの頃から、あの自分はそういう使命を持ってるんだってことと、このビジネスが流れ得ることがどんなに大切 で自分はその一員として、関与するんだなっていうのを、それとなく子どもの頃からこう伝えていってもらうことが、その自分のその後継者たる人たちにとってはその自覚になっていくんだと思うんですね。
ということで、まずは清水さん、はい、今の大山さんのインタビュー、どのようにお聞きになりましたか？
はい、あのお話の中で出てきた資金モデルというのが非常にあの印象的でしたね。あの実際にあの事業承継支援の現場でもこれ非常に重要なことで、後継者の方がまず事前準備をした後で、経営者になり、そしてあの経営者として、リーダーシップを発揮すると、こういったところが非常に分かりやすくまとまっていましたので、ぜひあの私たちの支援の現場でもですね、使いたいなというふうに思います。
梶本さんはどうでしょうか？
そうですね、大山さんの中であの通信図目ですかね、はい、のファミリービジネスとはというね、あの概念をしっかり認識するということと、それから最後のですね、引退する時期にしっかり引き継ぎを計画を立ててやっていくと、こういうところが非常に重要だと思いました。
ご自身の今までの過ごし方と比べてといいますか、重ね合わせてどうですか？
はい、まあ、あの私もですね、あのファミリービジネスアドバイザーという、ね、資格を取りながら、ファミリービジネスの、ね、良さと悪さというのをしっかり一応認識してきたと思うんですね。で、今はあの引退する時期に入りましたので、これからね、次期後継者と、相談しながら、私の考える、ね、引退方法というのをね、やっていこうかというふうに思っています。
それではこの後は清水義明さんとの対談をお届けします。それでは梶本さん、清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはじめに、そのなぜ会社を残すのか、廃業してはいけないのかといったところをテーマにですね、お話しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
松下電器の創業者、松下幸之助さんの言葉にですね、企業は社会の公器であるということがあるんですね。公器は公の器、要は会社というものは社会にとってなくてはならないものだと、まあ、こういったことを言ってるわけです。具体的に申し上げますと、例えば従業員の雇用ですね、それから販売先は商品を仕入れることができなくなってしまう、あるいはその納入先はですね、売り先がなくなってしまうと、それから地域にとってもその会社がなくなってしまえば当然その税収は入ってこなくなりますよね。それから従業員の家族も生活しているわけなので、非常に大きなですね、波及効果があるわけです。ですから企業が一つなくなってしまうということになりますと、地域にとってものすごく大きなダメージがあるんですよね。だからこそ一度会社をスタートさせたら永続させるような気持ちで経営者の方には取り組んでいただきたいと、こんなふうに私たちは思っております。
私も本当に同感ですね。というのはやっぱり企業が残ってるってことはね、社会的に必要とされてるから残ってるだと思うんですよね。ですから経営者の勝手な都合でね、ファミリーだけの問題で会社を残さない、潰さないっていうのはね、やはり働く従業員の生活保障はどうするんだということにもつながってきますし、それから企業を取り巻くさまざまな利害関係者ですね、株主さんとか取引先、仕入れ先、元はもう本当に従業員ですけれども、そういう方々ですね、あるいは地域社会に貢献しているわけですよね。税金だって払っていると、そういうところのその損失というのをね、考えると潰すというわけにはいかないんじゃないかなというふうに考えています。
そうですね、私たちのところにご相談にお見えになる経営者の中で、時々その廃業したいということでお目になる方がいらっしゃるんですよ。でその方々に必ずお話しすることは、従業員の雇用だとか、あるいはその販売先に対する影響ですね、これをよく考えましょうと、だいたい困ってお目になってらっしゃるので、考えがそこまで至らないんですよね。ですからそういったことをご説明すると、そうなんだなということで、考え直す経営者の方が大変多いですね。
全くその通りだと思いますね。ですからやはり潰すにしてもですね、やはり綺麗な潰し方というか、潰すっていう意味がちょっと言い方、言葉が悪いんですけども、綺麗に廃業するってことですね。やはりその先ほど私が言いましたように、その企業を取り巻く利害関係者の方にちゃんと理解を求めて、早めに準備をしてですね、もし廃業したいっていうのはそれは仕方がないことなんですけども、段階的にやはり計画的に綺麗にランディングしていくという、そういうことがね、非常に大事だと思います。
そうですね、実際にあったケースで、オーナーの方は廃業したいということで廃業されました。ところが残った従業員さんがですね、新たに会社を設立してそのままその事業を続けるとかですね、実際にそういったケースもありますので、それは今梶本社長がおっしゃった社会に必要とされている会社だからこそ残さなきゃいけないんだということにつながると思いますね。
はい、そう思いますね。
本当にその企業を残さなくてはいけないというような状況がある中でですね、でも静岡はどうなのかなっていう、どうなんですか。
はい、私たちへの相談はですね、増加傾向にありますね。一つの要因としては、その事業承継支援ですね、事業承継に取り組まなければならないということが一般的に広く認識され始めてきたんだろうと思います。昔から私たちは申し上げているんですけれども、例えば具体的な数字申し上げますとね、昨年度はだいたい月平均、24件のご相談がありました。ところが今年度に入ってまだ4ヶ月ですが、月平均が32件まで増加しています。この辺はやはり事業承継って重要だよねと、対策を取らなきゃいけないということがですね、広く認識されてきたんだろうなというふうに思いますね。
でも静岡ですとなかなか後継者がいないですとかね、外に出てしまう若者が多いですし、
そうですね、 はい、やはり静岡の若い人は一旦、首都圏だとか関西圏に出てしまうと、そして戻ってこないというケースが多いですよね。ですからその後継者がいらっしゃらないというご相談もありますけれども、息子をどうやって戻せばいいのとかですね、やはりそういう相談も多いですよね。はい、そういう相談は私たちは非常に重要なことだと思ってますから一生懸命対応しています。説得自体は親御さんにしていただくんですが、少なくともその子供がですね、戻ってきたいというような会社はどういう会社だと、こういうご説明は私たちさせていただきますね。そしてその会社を良くするというようなね、そういったようなご相談には乗らさせていただいています。
梶本さんもそのアドバイザーとして後継者がいないんだけれどもっていうような相談も受けたことはあるんですか？
はい、いくつかありますね。ただまあやはり後継者はいるんだけれども、やはり息子がね、継ぎたくないとか、また逆に親御さんが、まあ、ちょっと息子に継ぐのは忍びないなというようなですねケースもありまして、まあ、後継者がないというだけの問題ではないというふうに考えてます。息子にこんな苦労をかけてですね、その会社を継がしていいもんだろうかという我が心もありますし、息子自体もやはりその会社に一旦は入ったんだけれども、やはりこんな大変な思いするんだったらやっぱり自分は違う道を進みたいというように思うこともあるみたいですね。まあ、そういうような非常にさまざまな難しい問題がですね、事業継承には今ありますね。はい、
その中で特に問題になるのがコミュニケーション不足ですよね。やはり親子間でのコミュニケーション、これができていれば、そういったことがですね、例えば親御さんが抱えている問題だとか、あるいはお子さんが悩んでいること、これをこう、話し合うことによってですね、これ解決につながるケース結構多いんですよね。はい、そのようなご支援私たちはよくやらさせていただいてます。はい、
ただまあ、清水さんね、はい、ある程度大人になってから、はい、急にコミュニケーション良くなるっていうこともですね、非常に難しいかもしれませんね。
おっしゃる通りですね。
ですからやはり子供が小さい時から、まあ、例えば中学くらいの時からよく会話を重ねて、まあ、子供は子供の人生だということもありながら、親がやっぱり自分の働きぶりをね、自信を持って子供に示していくっていうね、はいはい、本当についてもらいたかったら、そういうような姿勢がもう大事なんじゃないでしょうかね。
そうですね。だからこそ事業承継は時間がかかるわけでありまして、はい、早いうちに対応しておくと、今おっしゃったようなですね、はい、関係が築かれるんだろうと思いますね。
そう思いますね。
それでは実際の例、どういう相談があるんでしょうか？
はい、非常にたくさん相談があるんですけども、代表的なものとしてですね、やはり親子間のコミュニケーション不足、それに、起因するような事例が多いんですね。で、なかなかその後継者を社長にしないという会社ありますよね。
はい、
やはりそれはですね、コミュニケーション不足と、もう一つあることは経営者としての知識あるいはスキルをですね、後継者の方が身につけていないと、ここのところが足りないというケースがやっぱり多いですね。ですから親御さん現社長としてはまだまだ息子には経営は任せられないと、
はい、
でそれが10年20年30年と続いているケース、はい、多いじゃないですか。
はい、
ですからそういった時にはですね、まあ、私たちご相談いただいた時にはじゃあ具体的な事業承継のですね、計画ですね立てて、はい、後継者教育をしましょうと、
はい、
こんなようなケースが多いですよね。
あ、なるほどね。本当におっしゃる通りだと思いますね。ただその事業継承の経営計画、事業継承計画ですか、これを立てるということなんですけども、立て方がわからないという経営者が多いんじゃないですかね。
多いですね。そもそもですね、事業承継計画立てると言われてもそれはわからないですよね。
はい、
ですからそこにそのアドバイザーなりですね、専門家、まあ、私たちも入りますけれども、そういった第三者が関与することによって、はい、よりコミュニケーションもよくですね、計画を作ることができるということであると思います。
はい、そう思いますね。はい、
事業承継計画の立案はものすごく重要だと思うんですが、具体的にその梶本社長のところはですね、どのような計画を立てられたんでしょうか？
はい、私はですね、一応3つの計画を立てました。で、1つ目はまず実行後継者に、技術の伝承とかそういうことを含めましてね、後継者教育を行うということですね。で、これは後継者教育も2つ行ってます。で、1つは、まあ、社内教育で、これは子さんの社員にですね、会社の中のさまざまないろいろな問題とか、いい点悪い点をですね、教育してもらったと。で、2つ目は社外教育ということで、
やはり会社の外の問題ですね、はい、まあ、経済情勢からしてやっぱりビジョンを策定しなきゃいけないですから、実行後継者もで、そういうことでやっぱりいろんな幅広い知識を持つということで、社外コンサルタントの人にね、頼みまして教育をしてもらいました。で、2つ目はやはりビジョンの策定ですね。で、自分が社長になった時に一体どういう会社を作るんだと、こういうことをですね、考えさせると。これは今でも継続して私と一緒にですね、どういう会社にしていこうかということをですね、マンツーマンでやってます。から3つ目なんですけれども、株式を中心とした資産の移動ですね、これを可能な限り圧縮した形でやっていくということをですね、これは総務経理を交えてですね、みんなで対応して今言っているところです。
特にビジョンの策定についてはですね、これをやっていらっしゃらない会社さんが多くて、事業承継の対応というとですね、どうしてもその資産の承継に偏りがちなんですよね。
そうでしょうね。
もちろんそれも重要なんですけども、それ以上にですね、創業者の思いだとか現経営者がどういうことを考えているかということをしっかりと伝えて、でそれを受けて、はい、お子さんは何をやるんだと、はい、いうようなものをね、うまく作ってもらうといいですよね。
そうですね。やはり創業の上に創業を作っていくというかね、そういうようなそのことがね、実行後継者に非常に大事だと思うんですね。
やはり地域形態から考えても、今ある事業をそのまま継いでもらってもですね、そこには発展がないので、はい、そこにその後継者の方が何を付加価値として乗っけるかですね、これ重要ですよね。
全くおっしゃる通りだと思いますね。ですからやはり私自身もやってきたことなんですけども、やはり親父のものをそのまま継ぐんじゃなくって、親父の継いだやってきたものは大切にしながらもね、やはり自分のオリジナリティなものを作っていくと、こういうことがね、代々続いていくと会社っていうのは、もう永続的に続いていくんじゃないかなっていうふうに考えてます。
そうですよね。やはり木の幹と枝葉の問題がありまして、はい、枝葉はその時期によってですね、葉も落ちれば、あるいはその春になればまた茂ると、はい、ところが幹はこうドーンと構えてるわけですよね、はい、ですがこの幹である理念ビジョンがしっかりしてないと、なかなか会社っていうのは永続しないですよね。
そうですね。やはりそういう意味では社税、社訓、はい、こういったものが非常に大事ですね。まあ、不益流行って言葉がありますけれども、やっては変えてはならないものですね。それは不益です。流行っていうのは変えていかなければならないもん。こういうことをはっきりですね、区別して、2人で、まあ、実行後継者と一緒にね、やっていくってことがね、非常にビジョン策定の上で 大切なことだと思いますね。
そうですね。不益流行は私もセミナーなんかで必ず使わせていただいているんですけれども、はいはい、松尾芭蕉の素晴らしい言葉ですよね。
そうですね、はい、私もそう思いますね。
まあ、そのコミュニケーション不足が問題になっているケースも多いということですけれども、はい、どのように今アドバイスするんですか。なんかどうします？
これ難しいんですよね、すごく。私たちがよくやるケースは、うん、事業承継の計画を一緒に作ってもらいます。はい、居酒屋で一緒に飲み行ってもいいんですただやはり事業承継の問題なので、それに絡むツールとして事業承継計画を一緒に作ってもらうと、そうすると親御さんはですね、自分が創業してた時の思いだとか、そういったことをこう普段話さないようなことを話すんですよね。で、息子は息子でですね、自分の考えを計画には入れなきゃいけないので、いろんなことを話すんです。そうするとお互いがいろんなことを話し合う。そうすると普段ですね、気がつかなかったり普段知らなかったような一面が見えてくるんですよね。そうすると非常にこうコミュニケーションがね、活発になるということが実際にあると思います。
ね、そうですね。ただまあ、コミュニケーションっていうのも、バーバルコミュニケーションとノンバーバルコミュニケーションがあると思うんですよ。ですから、やはり例えば実行後継者の顔色を見てね、やはり話せないこともあると思うんですよね。いろいろ話したくても話せない。いや、それはやっぱりノンバーバルコミュニケーションだと思うんですね。ですから、そういうところをやっぱり早く察知してあげて、話してくるのを待つんじゃなくって、こちらから声かけてあげて、内在化している問題をね、顕在化すると、そういうことの切り口というのは非常に大事じゃないかなというふうに思うんですね。おっしゃる通りだと思います
。私たちがですね、入らなくても解決できるっていうケースは、まさに今梶本社長がおっしゃったようにですね、ちゃんと息子の状況を見ていて、あ、これは何か話したいなとかですね、まさにノンバーバルの部分をですね、汲み取ってもらえればいいんですよね。
そうですね。
ただなかなかそれが難しいので、私たちのところまでですね、来るケースが多いということですね。
は
い、
なるほどね。
梶本さんは息子さんとのコミュニケーションってどういうふうに取りました？
はい、最初ですね、息子が入社した時は、
お父さんこの会社どういう会社なの、でどういう決算なの、いろいろね聞いてきたんですね。ですけどもやっぱり5年経つとですね、ほとんど会話しなくなってきたんですよ。
そういうもんですか。
ええ、ですからね、やはりあのやはり家族を持って息子もね、いろいろあの家族の問題とか会社の問題とか、まあ、いろいろ抱えているということがあのなんとなく分かるんですね。ですからあの息子の嫁に聞いたりねしながら情報収集してですね、あの時々ねあの顔色見ながらあの社長室に呼んで、どうなんだこうなんだっていう話をですね、こちらからしてあげるっていうね、そういうことが大事だと思いますね。で私はやっぱり見守るということがね一つね大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
あの今の話でいきますとね、あの他のご家族の方の関与ってすごく重要で、やはり経営者の方と後継者お二人だとですね、やはりこういろいろ角が立つんですよね。そこにその奥さんだとか娘さんだとか、いろんな方がね入ってくることによって非常にこう円滑コミュニケーションが取れるんですよね。だからこそオーナー一族、オーナー一家がですね、結束してまとまって、事業承継に取り組むということが非常に重要ですよね。
全くおっしゃるとですね、ですからあの例えばうちの例なんですけれども、やはり結婚してからやはり嫁にいろいろ言うと、ですから嫁さんと私とのコミュニケーションというのも非常に大事になってくるんですよ。
それ素晴らしいです ね, ね, ね
ですから私はね非常にねあの嫁もですね非常にこうまあ自分のことなんですけども恐縮なんですけども非常に明るい子なんで、あの非常に嫁に気を使うというかですね、仲良くやるように心がけています。
あのファミリービジネスという言葉がある通りファミリーなんですよね。そうするとそういったお嫁さんにも入っていただいて、お嫁さんも会社のことをある程度理解をしてもらうと、はい、そういった関係を作るということが重要ですよね。
そうですね、全くおっしゃる通りですね。
あの家族間の問題が経営に影響してしまうって、そういう事例もあるんですか。はい、
ありますね。あの実際にあったケースで、親族間のトラブル、事業承継トラブルで、あの裁判に発展したケースがあったんですね。まあ、その裁判については弁護士の先生方に片付けてもらったんですが、問題はその社長がですねそちらに労力を取られて、会社の経営にですね身が入らなかったと。そうするとやはりですね、中小企業ですと社長が会社の経営にですねおろそかにしてしまうと、どうしても業績が悪くなるんですよね。でその悪くなった状態で私たちのところに相談に来たというケースがありました。ですから当然その弁護士の先生にですね、事業承継裁判の問題を解決してもらうんだけれども、もう一つの経営改善ですね、これをどうしてもやらなければならなかったということですね。ただ面白いもので、裁判がうまく解決をしますとですね、会社の経営も良くなるんですね。それはやはりあの社長がですね、会社経営に、注力できるということが、環境が整ったからだと思います。
は
い、
そうですね、やはりあの社長もですね生身の人間ですから、体調も壊す時があると思うんですね。それからいろいろあの家族の問題で悩みを抱えて、やる気の損失、そういうこともあると思うんです。意欲の低下ですから、やはり私が大事だと思うのは、自分がいざという時にあのいざね、その経営の舵取りできなくなるということはいろいろあると思うんですよ。そういった時のためにやはり右腕左腕をですね、あの育てていくと、育てておくということがね非常に大事だと思います。
そうですね、あの親族内承継の場合でも、お子さんがまだ小さい時にはですね、何かあった時にはお子さんにバトンタッチできないわけなんで、それをするためにですね、ワンポイントで、しっかりとした経営者をですね、用意していくということは非常に重要ですよね。
そうですね、やはりあの会社がですね大きい小さいにかかわらず、システムとしてねあのしっかりできていれば、あのまあルーティンワークかもしれませんけれども、あの誰でもできるわけですね。ですからそういうことをですね、あの人員教育というのをそこら辺もしっかりやっていくということが必要ですね。
あの多分あの社長にとっての、 あの危機対応の一つだと思います。当然その自然災害もありますけれども、社長に何かあるということはですね、会社にとってものすごく大きな危機なので、はい、それに対してどういうような備えをしておくかということは非常に重要ですよね。
全くおっしゃる通りですね。やはりあの身近な例でも、あの急に社長が急死したとかですね、そういうこともあるんですね。そういった時にやはりあのみんなバタバタしちゃうんですね。ですから、まあ、そういうことが起きることも想定してですね、ちゃんと事業継承に取り組んでいくということが大切ですね。
うちでもですね、実際に社長が急死したケースがありましてですね、その時は奥さんが社長を継いだんですけれども、ただその全くその自覚、それからその決意もない中で社長を継いでしまったんで、非常にこう動転されたケースがあるんですよね。でその時には顧問税理士の先生方と一緒になって、はい、サポートしましたけれども、非常にその普段から心構えを持っていくことが重要ですよね。
そうですね。
いろいろな事例を挙げていただきましたけれども、今また経営者の高齢化、こういったものも問題になっていますが、そうするとどんな影響が出てくるんでしょうか。
はい、これから2020年にかけて、経営者の4分の1が70歳以上になるんですね。でそうなってまいりますと、事業承継って時間がかかるんですよ。事業承継に残された時間が短くなると、どうしても打てる手が少なくなってしまいますね。特に後継者教育がですね、十分できなくなってしまいます。そうなりますと、実際にこう事業経営自体がですね、うまくいかなくなるというケースがですね、非常に多くなるんじゃないかなというふうに思ってます。
まあ、私も本当におっしゃる通りだと思いますね。例えば次期後継者に社長を譲ったと、そこで事業継承が終わりじゃないんですね。やはり社長を譲ってから本当の社長になるのにはね、やはり10年は私かかると思うんですよ。ですからいろんな経験を積ませるっていう意味でもね、早めに譲って、でしっかり見守って、時々アドバイスしていくと、そういうことがね、非常に大切なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですね、私たちもその経営能力が十分あるうちに譲っていただいて、はい、そしてしっかりとその後継役として見守ってもらうと、これが現経営者の役割じゃないかなと、はい、そうですね、このように思います。
そうですね、その経営能力があるうちにということと、もう一つはやっぱり健康ですね。やはり年を取れば重ねるほどやっぱり健康を害する可能性が高いですから、はい、自分が健康のうちに早めに譲って、あとしっかり支えていくというね、そういうことが大切ですよね。
そうですね、まあ、そのためにもその悩んでないでですね、早めに相談に来ていただくというのが私たちは重要かなというふうに思ってますけど、
おっしゃる通りですよね、はい、
なかなか聞き応えのある対談でしたけれども、梶本社長、はい、KE コーポレーションの事業承継について、今後の見通しですとか、ご自身のやるべきことなど教えてください。
はいはい、まあコツコツやってるんですけれども、息子の後継者育成もさることながら、やはり幹部の育成ですね。ですから幹部の力をも高めてですね、息子の力も高めて、足して100になればいいと思ってですね、そういう意味では今の現幹部と息子との融合、それからその今の幹部のまたその次期後継者作り、そういうことをですね、コツコツやっていければというふうに思ってます。
はい、清水さん、先ほどもね、少しお話出ましたけれども、はい、事業引き継ぎ支援センターの今後について、また事業継承にこの悩んでいる経営者の方に向けて一言お願いします。
はい、今年の7月に経済産業省がですね、事業承継対策に関する5カ年計画を策定公表したんですね。でこれによって、国が集中的にですね、事業承継支援に取り組んでいくということが明確になりました。せがて私たちはより多くの相談にですね、これからも乗っていきたいというふうに思っています。それから経営者に向けて一言申し上げたいことはですね、これ先ほども申し上げましたけれども、一人で悩まないで、早めにですね、センターに相談をしていただきたいということを申し上げたいと思います。
本当にでもこう第三者が入るか入らないかでかなりこう違ってきますよね。
やはり当事者間ですと、うまくいくことも、なかなかうまくいかないんですよね。そこにその円滑な潤滑油として私たちが関与させていただくと、これをですね、一生懸命頑張っているところです。
はい、ありがとうございます。今回の番組ゲストは静岡県事業引き継ぎ支援センター統括責任者の清水義明さんでした。お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして梶本社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ファミリービジネスが世界を変える、いかがでしたでしょうか。大山美和さんのインタビューや清水義明さんの対談など、とても有意義なものではなかったでしょうか。この番組は放送終了後に FM ハイのホームページにある番組バックナンバーに公開されます。過去の放送分も合わせて公開しますので、お役に立てていただければと思います。 FM ハイ特別番組、ファミリービジネスが世界を変える。この番組は株式会社
竹屋旅館の提供でお送りしました。